船内にいくつもあるベネク専用のスペースの一室。彼以外のほとんどの人間はその存在や目的すら知らず、立ち入ったこともないような場所にエリーは連れてこられていた。
ふざけないで、こんなことしてただじゃ済まさないんだから。
気丈なセリフをぶつけてくるエリーの姿を、ベネクは彼女の正面に設置してあるソファーにゆったりと座りながら眺めていた。エリーはといえば、両手両足を大きな機械の台座に固定されて、身動きの取れない状態で拘束されているのである。小さい外見にそぐわない異様に力の強い異星人が二人がかりで、彼女の身動きを封じたまま大きな拘束台に貼り付けにすると、台座のそれぞれ両手両足に相当する部分が液状に変化し、彼女の四肢を飲み込んだ途端、ぴっちりと隙間なく硬質化していった。
どんだけ悪趣味な男なのかしら。
目の前の金髪男が自分に何をしようとしているのかわからないエリーではなかったが、気丈に憎まれ口を叩いてみせる。まったく、ただでさえ少ない船のリソースをこんなことに使っているなんて。
いつまでそんな態度でいられるかな。
意地の悪い口調でベネクは彼女をいたぶるように嘲笑してみせた。彼の言葉に応じるようにして、台座の各所からロボットアームが出現し、エリーを取り囲むように配置される。人間の手をかたどった先端をしたそれらが一斉にワキワキと器用な動きを誇示してみせた。
ちょっと、まさか。
思わずゾッとする。反射的に身をよじってみるものの、両手両足はすでに硬質化した拘束台によって完全に封じられているため、ごくわずかしか回避することができなかった。はじめはゆっくりと、まるで生き物のように滑らかに動く無数のロボットアームがエリーの魅惑的な死体を堪能するかのように忍び寄り、滑らかな素肌を翻弄していく。四肢を封じられ、身動きもできないまま、エリーはその恥ずかしめに耐えるしかなかった。
こんなことで。
無防備にさらけ出された全身の弱点という弱点を機械の手によってくすぐられては、いかに気丈な彼女といえども、思わず悩ましげな声を漏らさずにはいられなかった。そしてニヤニヤと笑みを浮かべながら、身動きの取れない彼女の目の前でベネクがその様子をつぶさに眺めているのである。
後で絶対殴ってやる。ちょっと、どこ触ってんのよ。
両脇の下や脇腹、足の付け根や太ももといった部分だけでなく、首筋や背中など全身をまさぐられていく。そしていやおうなく気づくのは、拘束された獅子の敏感な先端。両手のひらや足の裏までもが見えない場所で機械の刺激によって蹂躙されていた。
もったいつけといて、この程度かしら。
今までに一度も味わったことのない陰微な刺激に全身をさらし、無慈悲な機械に凌辱されるという緊張も加わり、言葉とは裏腹にエリーは息を乱し、全身にうっすらと汗を浮かべていた。
無論、こんなのは序の口さ。
なんですって。
非常にもベネクがさらなる攻めを予感させる。その意味を解釈しようとした瞬間、エリーは視界の外から巨大な別のアームが近づき、頭部をすっぽりと覆ったのを感じて戦慄した。がっしりと掴まれているため、もはやくすぐったさから逃れようとして頭を動かすことすらできない。一つに束ねられていた長く伸びた彼女の美しい桃色の髪が衝撃で外れ、乱れて陰微に散らばる。頭部を覆ったクッションのような質感の部分が怪しげな光と振動を発した。 自分の体に何が起こったのか理解できないまま、エリーはひたすら全身を激しく襲うくすぐったさに翻弄されていた。腹の底から意に反して笑い声が飛び出してきて抑えることができない。その彼女自身すらそれまで聞いたこともなかったようなみだらな声を、目の前の男に楽しまれていることを呪いながら、エリーは攻めに抵抗する意志そのものを、彼女の頭部を拘束し支配している機械によって、言うなれば目の前の男によって物理的に封じられているのを感じて、その刺激的な趣向をすぐさま理解した。
ちょっと、こら、やめなさいって。も
両目に浮かんだ涙によって視界はぼやけ、さらには脳髄すら侵されているため視点も定まらない。全身を駆け巡る無数のアームによって強制的に送り込まれてくる快楽にも似たくすぐったさの刺激によってもだえさせられてしまい、彼女は目の前の男に抗議することすらままならないのだった。彼女を取り囲むアームがさらに何本か増え、今度はその先端から霧状のオイルが噴射されていった。ベネクの目の前で貼り付けにされた彼女の体中すべてに、髪や顔、両腕から脇の下、両胸や脇腹、足の付け根から太ももへと至る魅惑的な死体のライン全体にまんべんなくオイルがまぶされ、大胆に露出した滑らかな素肌を濡らしていく。高速台の周囲、複数方向から発せられている強いライトの光を、彼女の伸びやかな死体がキラキラと反射し照り輝いていた。露骨に干渉を目的とした趣向を感じて、エリーは今更ながらに頬を紅潮させた。恥ずかしさに頭に血が昇る。オイルによってより一層滑りやすく敏感になった全身を、機械のアームたちが思いのままに蹂躙していき、彼女はただただ身動きも抵抗する意志すら封じられたまま、狂ったようにみだらな笑い声を上げさせられ続けるしかなかった。
おっと、こんなことしてる場合じゃなかった。何しろ俺は忙しいからな。
ベネクは彼が密かに設置していた特別製の趣向の出来に満足しながら、やおら立ち上がると、目の前のエリーの前に立ち、彼女の細い顎に手を添えて、うつむき加減だった顔を正面に向きさせると、涙で濡れたその目を覗き込むようにして宣言した。
たっぷり一晩、そうやって反省するんだな。そうすれば、いつものしとやかな君に戻っているだろう。
すでに呆然自失といった状態であったものの、目の前の婚約者が言葉の意味をしっかりと理解したのを認識すると、ベネクは興味すら失ったかのような冷淡さで彼女に背を向け、その部屋を立ち去るのだった。
いやもうやめて、お願い、助けて。
エリーの懇願とも笑い声ともつかない悲鳴は、防音性の高い機密ドアによって無慈悲に遮られた。船内の別の区画では、ロンドの放った勢いをつけた大振りの蹴りが見張りの兵士の溝落ちに激しく食い込んでいた。不意をつかれて反応できず、体勢を崩しながら背後から倒れて気を失ったのを確認すると、潜めていた呼吸を元に戻す。ベネクと話していた部屋から見張り2名によって移送され、倉庫とも作業室ともつかない部屋に入れられるまでの間に、ロンドは見つからないよう慎重に両手を縛っていた縄を緩めていたのである。自警団での日々の戦闘訓練によって、こうした様々なケースへの対応を習得していたとはいえ、不意打ちで捕らえられた時のような、見たこともない最新の武器で武装している兵士2人を周囲に気づかれないタイミングで倒せたのは 幸運と言えた。幸運、一体どこまでが単なる運であると言えただろうか。宇宙船の内部を均一に照らす機械的な間接照明の中ではそれほど目立たないものの、彼がレギオンの人間ではないことを特徴づけるように両目がまるで獣のように青く光っていた。惑星アリオスで独自に進化した血を色濃く継承したロンドの天性の感覚が、彼自身が意図してもしなくても危機に陥った際の助けとなるのである。それはさながら彼らの星の守り神である始祖神ティヴァルの恩恵であると言えた。
こうしちゃいられない、
そうつぶやきながら倒れ伏した兵士の懐や腰回りを探る。高度なテクノロジーを利用した使用不能な装備ばかりが目につく中、ようやく一本のシンプルで細身のナイフを見つけて奪い取った。入り口の機密ドアは閉じられていたものの、取っ手付近を操作しつつ試行錯誤するうちにどうにか開く。幸い施錠はされていなかったようだ。しかも船内でも特殊な区画だったようで、彼ら以外誰も通路を往来していなかった。格闘戦を考慮して逆手にナイフを構え、慎重に曲がり角ごとに気配を確認しながら進んでいく。時に足を止め、遠く聞こえる話し声や人影を何度かやり過ごした。
おおよそこの辺りのはずなんだが。
アディオスの血に宿る本能、プレコグという極めて特殊な能力によって、確かに現実になりつつあるすぐ近くの不確定な未来を予知しながら、未知のはずの事象すら的確に探索していたのである。連れ去られた彼にエリーはすぐさま気がついただろう。先ほど金髪の男が見せつけてきた写真、医療用手術の痕跡、その事実が敵の手に落ちている以上、彼女の身にも危機が迫っているはずだ。明確に認識できるわけではないものの、漠然とした気配のようなものに導かれながら、ロンドはエリーの居場所を探して船内を隠密裏に移動していった。
そなた一体何者か。この船の乗組員ではある前に。
瞬間足が止まり、全身に緊張が走った。なんだ、警戒していたにもかかわらず一切の気配すら感じさせずに、突然よく通る涼やかな声が背後から降ってきたのだ。
何に見えるってこの服を見りゃわかるだろう。
中距離から背後を取られている。瞬時の制圧は無理と判断し、ロンドはあえて余裕を感じさせる雰囲気でゆっくりと振り返った。そして想像を絶する声の主を確認して目を見開く。
なるほど、そなたの言う通りであるな。
細身のナイフを油断なく構えたロンドと向き合っているのにもかかわらず、全く緊張や警戒の素振りを見せずに、彼は意外にも素直に同意してみせた。服装といえば、格調の高い高貴な身分を連想させる上等な布でできた袖長の儀礼的な衣装に身を包んでいる。華奢な全身の底かしこに金属や宝石による豪華な装飾があしらわれていた。薄い緑の若葉が芽吹き出したような柔らかい頭髪からは強い生命力を感じさせる。柔和で理知的な笑みを浮かべる魅惑的な表情には、先ほどの金髪野郎のような傲慢さはみじんもなかった。
邪魔するな、大事な用があるんだ。
用とな？我らの船の中でさも堂々と一体何をするつもりかな。
ここで時間を使えば使うほど発見される可能性が高くなる。ジリ貧だ。ロンドはそう理解していながら、
目の前の男から漂う異様な雰囲気を前に身をすくませていた。一体何者だ？いや、もしかしてこの男が？どうしてこんなところに？ギャラクシーレギオンの人間たちがこぞって崇拝の対象とする銀河皇帝ゼノはその人を思わせる気配を目の前にして、ロンドは疑問を感じていた。だが、俺たちのフロンティア・グラッド諸侯の主権を守るためだ。悪いな。その男に対して宣言した言葉に宿った強い意志の力によって、ロンドの両目からひときわ強く青い光が放たれた。次の瞬間、躊躇せず右手のナイフを素早く一点に向けて力を込めて投擲する。目の前の男が目を細め、意外そうな表情を浮かべながら何か口を開くより先にナイフの切っ先が深々とその身に突き刺さった。陶器が割れるような硬い音とともに、電磁的なノイズが周囲の空間を激しく乱舞する。ナイフが貫いたのは男の体ではなく、彼の幻影をその場に映し出していた機械だった。休憩をした複雑な構造の浮遊物が急所を貫かれて力を失い、床に転がったまま煙を吐き、火花を散らしているのをロンドはしばし見つめていた。そのまま何の変化も起こらないのを確認すると、近寄って投擲したナイフを引き抜き、周囲を警戒しながらの探索を再開した。いくら規模が大きいとは言っても、宇宙船の内部の空間である。ほどなくしてある一つのドアの前にたどり着くと、ロンドは解錠装置と格闘していた。先ほどと違い、何らかの専用の操作が必要なのか、簡単には開かなかった。仕方なくナイフをドアと壁との隙間、施錠部分のすぐそばにねじ込むと、相当な勢いをつけてその柄を蹴る。体重ごと乗せての圧力に、それほど堅牢ではなかったドアのロックが破損する音が響き、ディスプレイに赤い文字でアラートが表示された。時間がない、すぐに奴らが駆けつけてくるだろう。ロンドは薄暗い室内に入るとエリーの姿を探した。部屋の奥にある大きな高速台に貼り付けにされ、身動きすらできず、ライトに照らされて浮かび上がるエリーの魅惑的な死体と、全身を機械の手でくすぐり回され、意に反して呆然と上げ続けさせられている陰微な笑い声にすぐに気づき、目を見開いたものの、ロンドは事情を察すると、周囲で彼を威嚇していた遠征系の宇宙人たちの一人に詰め寄り、捕まえるとナイフの切っ先を突きつけた。金髪野郎の仕業だな。彼女を解放しろ、今すぐだ。苦しげに抵抗するものの、ロンドが捕縛する手に力を込め、ナイフを皮膚にめり込ませたために観念し、背後のもう一人の仲間に指示を送る。しぶしぶといった感じで、高速台の近くで攻めの強弱や種類を制御していた端末を操作した。エリーの四肢をがっしりと飲み込んだまま固まっていた拘束装置が瞬時に再度液状化し、その戒めを解く。身も心も散々にもてあそばれ続けていたため、すぐには反応できないまま無防備な体勢で台座から解放され、彼女は体ごと落下していった。ロンドがとっさに正面から抱きかかえるような体勢でどさりと彼女の体を受け止める。
意外と早かったね。
厳重な拘束から解放された安心感からか、全身の力が抜けているエリーの重たい死体が塗布されたオイルによってズルズルと滑っていき、豊満な柔らかい両胸が彼の顔に密着して覆いかぶさるのを感じると、ロンドは困惑した。 彼女に対して悪趣味な思考を施した金髪野郎への憤りはあるにしても、彼自身、彼女のみずみずしい魅惑の死体に出会った時から密かに惹かれていたことは確かなのである。密室で二人きりの状態で、自らの腕の中で豊満な両胸を惜しげもなくさらけ出し、息を弾ませている彼女の胸体を目の前にして、ロンドはふと横島ないたずら心が芽生えるのを抑えきれなかった。密着して抱きしめた状態となっている彼女の柄空きの両脇腹にすっと両手を這わせると、オイルで滑りやすくなっている素肌を両手の指で素早くくすぐる。解放感から油断していたところにまさかの不意打となったため、エリーはなすすべもなく全身をびくりと弾けさせた。直前まで攻めに抵抗する意志そのものを機械によって封じられていたため、ロンドのいたずらに対し本来の彼女ではありえないほど無防備な反応をさらけ出してしまったのである。思わぬ強制に驚き、彼女の死体の重さと手応え、周囲に漂う濃密な香りまで感じながら、想像以上の生めかしさに当然としていたロンドの溝落ちに、エリーの右手の拳がずしりと打ち込まれた。
バカ、何してんのよ。
すまない、思わず。彼女がそれほど怒っている様子でもないのに安堵し、自らの足で立てるのを確認すると、ロンドは一刻も早くこの場から立ち去るべきであることを告げた。
行こう、すぐに奴らが来る。
手ぶらじゃどうすることもできないわよ。宇宙なんだから私の船があるわ。
先導するから場所を指示してくれ。
二人はすでに姿を隠すことすら考えずに、急ぎ足で船内を移動しながら彼女の小型宇宙船が格納されている場所を目指した。先ほどロンドによって破壊され、船内の通路の片隅に転がったままだった球体の装置が、ひっそりと誰にも気づかれないまま、まるで生き物であるかのようにかすかにみじろぎしていた。球体の中央部を的確に打ち抜いていたはずのナイフによる損傷がじわりと溶け出すように液状化し、まるで傷などなかったかのように修復されていく。すぐに本来の形態を取り戻すと、装置は再度空中に浮かび上がり、遥か彼方の宇宙で最も安全な場所で操っている人物の容姿を空間に投影した。我としたことが相手の力量を見誤ったようだな。復活した全身の像が欠けたところもなく完全であることを確認すると、皇帝ゼノアは自らの急所を一瞬で見破り、的確に攻撃してみせたアリオスの青年が持っていた青く光る両目を思い出していた。
興味深いものだ。かの者が我の趣向をたやすく看破できたというのは。
それもそのはずである。ギャラクシーレギオンの卓越したテクノロジーの中でも、皇帝である彼自身が行使している最新鋭の装置を使い、お忍びでメネクの艦隊を視察していたところだったのだ。開発されたばかりの超遠隔自己投影装置は完成度が高く、それがメネクたち帝国軍人であっても即座に投影と見破るのは困難なはずなのだ。その急所を一瞬の工作で、まるで最初から知っていたかのように的確に破壊してみせた相手の手腕に、ゼノアは強い関心を抱いていた。
ゼノア様。
異変ありとの警報を受け、にわかに慌ただしくなった艦内を巡回していた警備兵たちが、通路に佇む意外な人物の姿に思わず大声を上げる。
ああ、驚くには及ばんよ。
はっ、御身を警護いたします。
メネクはどこか、すぐに案内せよ。
かしこまりました。
本来、
そこにいるはずのない皇帝ゼノアの姿に疑念を抱くよりも、彼の身にまとう意向に恐縮し、すぐに指示に従う。まさにレギオンの軍人らしい当たり前の行動と言えた。格納庫ではエリーの小型宇宙船に対して、燃料だけでなく多種多様な補給物資の積み込みが緊急の手順で取り急ぎ行われていた。
エリー様、これは一体。
上級軍人であり、精鋭として単身での接行任務を担当する彼女のことである。こうした手順を無視しての行為が今までになかったわけではない。だが、艦内を流れる警報が紛れもなく伝わってくる中、警備兵である青年は、長年仕えてきた同志でもあるエリーが取り返しのつかない事態に巻き込まれていることを察していた。さりとてもはや止めることなどできないことも理解し、悲しそうにつぶやくのみである。
ごめんなさいね、ありがとう、助かったわ。
せめてご無事で必ずお戻りください。
できる限りそうさせてもらうわ。
補給が完了した小型宇宙船のハッチを開き、ロンドを手招きしつつ、二人が素早く乗り込むと、ハッチは無情にもすぐさま閉じられた。格納庫にようやく複数の警備兵たちが足早に駆け込んでくる。彼らを牽制するかのように、小型宇宙船のエンジンが急加速し、猛然と熱と煙を吐き出した。アンカーが強引に解除され、艦隊機関との接続がパージされると、もはや支えるもののなくなった船は、その場のすべての者たちを置き去りにして、自動的な手順で発射台へと誘導されていった。船が通り過ぎると、堅牢な機密ドアが、彼方と彼方の空間を瞬時に隔てる。エリーとロンドを乗せた小型宇宙船は、宇宙へと、惑星アディオスへと向けて、勢いよく飛び出していった。